マーケットトレンドプラス。この番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。コモディティ、日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ。今日は独立行政法人経済産業研究所上席研究員の藤和彦さんをスタジオにお迎えしています。藤さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、原油価格なんですが、足元で比較的こうしっかりとした推移になっているんですが、まあ、今年はコロナ禍で結構需要が減るなんていろいろ言われていました。今なんでこれしっかりしているんでしょうか。
2つ言われまして、1つはまだワクチン相場ということで、
ワクチン相場、
はい、ファイザーとモデルナがコロナのワクチンができると、はい、まあ、需要が回復するということと、はい、それからやっぱり11月末にオペックプラスの総会がありますけど、はい、その株の委員会の人たちが、はい、まあ、来年また減産を幅を縮小するっていうのを、はい、今の減産のまま維持するだろうというこの2つの材料で上がってんじゃないかと思います。
は
い、
減産縮小はせず、このままの減産枠で来年1月3月続けようよということが決まるのではないかという、まず減産の維持と、あとはワクチンということで、まあ、需要の回復期待ですかね。
はい、
はい、これが今の原油価格をサポートしているということのようですが、あとはアメリカの大統領選挙、まだ勝敗確実に今消したということではないんですが、どうやらバイデンさんが勝利を確実にしそうだということで、なんかこうエネルギー政策全然違う方になるというのは結構心配ですよね。
はい、やっぱりバイデンさんもやっぱりその少なくとも政権の最初の段階は、はい、コロナ対策で相当苦労されるんじゃないかと思いますね。
うん、はい、そしてね、テレビ討論会でもいろいろと話題になりましたエネルギー政策、これについて今日は深くお話伺っていきまして、原油価格将来的にはどのように推移するのかお話しいただきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。では今日の主な指標からお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。107円69銭高、2万6000飛び14円62銭で取引を終了しました。2万6000円台です。そして日経平均ボラティリティインデックスは今日 22.54 で推移していました。そして今代償の日経平均先物夜間取引スタートいたしました。現在2万6000飛び40円で推移しています。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物、21年4月ものは日中取引の終値で580円高 28,970 円でした。国内の金先物取引、21年10月ものは日中取引終値で14円安の6,348円となりました。ではこの後藤さんに詳しく伺っていきます。
マーケットトレンドプラス。
さて今日は独立行政法人経済産業研究所上席研究員藤和彦さんにお話を伺っていきます。さあ、トランプ大統領なんですが、まあ、今日のニュースでイランの核施設を攻撃することを検討していたと、まあ、これ過去形なんですが報道がありました。ちょっと私驚いたんですが、これどういうことなんでしょうか。
やっぱりトランプ政権、イスラエルとの関係がいいということで、やはりバイデン政権になった時には、やっぱりオバマ政権時代と同じように、イランとの関係の融和政策を取るんじゃないかというところで、やはりトランプさん自身もですね、やっぱりイランを政権にいる間、相当痛めつけてましたから、ここである程度、本当にとどめを刺したいという思いがあったことは間違いないと思います。
はい、バイデン政権ではイラン核合意復帰を示唆しているということもありますね。
はい、多分それは間違いないと思います。はい、
はい、まあ、トランプ大統領としてはイスラエル寄りの政策を取ってきたということで、まあ、中東和平にかなり貢献しましたよね。
はい、まあ、ただちょっとバイデンさんになってからですね、はい、トランプさんが考えている中東和平を継承するとは思えないので、
思えない。
はい、UAE とかバーレーンはもしかしたらかなりはしごを外されるようなことになるかもしれませんね。
はい、そうなった時に何が起こるリスクがあるでしょうか。
それはやっぱりイスラエル自身がですね、さっきも言いましたように、やっぱりイランがやっぱり核国際社会に復帰するってことは非常に気にしてますので、
うん、はい、
一部にやっぱりアメリカがやらなくてもイスラエル自身が単独で軍事攻撃をするんじゃないかっていう憶測はもうすでに出てますね。
はい、はい、ということで、ちょっとトランプ政権で非常にまとまりを見せた中東和平、これが崩れる可能性があるということですね。
そうですね、対イラン包囲網がやっぱり崩れますので、
うん、
全く違う局面になる可能性がありますね。
はい、そうすると、まあ、イラン核合意へのアメリカの復帰、この時 点では原油価格っていうのはイランの生産が増えるということで下落になりますが、もしこれ有事が勃発するということになると、これは原油価格は
もうやっぱりそのイランでも含めて中東地域全体の地政学リスクが上がれば、はい、100ドル超えは当たり前だと思いますね。
はい、リスクプレミアムは高まるというようなことでしょうかね。はい、そして、バイデン政権にもしなったらということなんですが、対ロシア政策、これもなんか変わるんではないかというふうに懸念されているようですね。
やっぱりそのロシア政府自身がいまだにまだ祝意を送ってない数少ない国の一つですから、はい、もうそれが全てを象徴していると思いますね。
はい、ロシアというと、まあ、今はオペックプラスの枠組みで、まあ、サウジと仲良く手を組んで減産に協力してくれていますよね。うん、
ですからバイデン政権とはまあ極力接触を避けますから、はい、やっぱりその今のオペックプラスのやっぱり影の立役者はトランプ大統領でしたので。
そうなんですよ、ね。はい、皆さん忘れてるかもしれないですけど、このコロナ禍サウジアラビアは増産するって言ってたんですよね、ロシアと喧嘩して。
はいはい、増産をしてですね、そのトランプが激怒してですね、
はい、怒ったんですね。
もしこのまま続けたら米軍を引き上げると言って真っ青になったと、ムハンマドさんが方針を変えたと言われてますね。はいはい、
それでサウジとロシアは手を組んで協調減産に、うん、まあ、それがなかったが時には原油価格もマイナス40ドルまで落ちましたからね。
はい、
それでアメリカも慌てて、まあ、仲裁に乗り出したということなんですが、うん、このトランプさんによってで協調減産の枠組みというのが今継続されているところが変わっちゃう可能性があるということですね。
まあ、多分あると思いますね。やっぱり来年1、3月今の日量770万バレルの減っていうのは、はい、まあ、ロシアにしても中東諸国にしても厳しい状況ですから、はい、そういうその第三者がですね、まあ、その圧力をかけない限りはこの枠組みを維持するのはどんどん難しくなっていく可能性が高いですね。
そうですね。このあたりも少しリスク要因となるかなというふうに思うんですが、まあ、コロナ禍かなり原油の需要、石油製品の需要落ち込みましたが、アメリカもなんとか回復してきてるんですよね。
はい、先週やった石油製品の需要がコロナ以前に戻りましたけど、
はいはい、
やはりそのバイデン政権がやっぱりそのコロナ対策をやれば間違いなくやっぱり需要は落ちますので、うん、
コロナ対策で、まあ、ロックダウンとまでいかなくても、はい、まあ、人の移動の制限が強化されるリスクはあるという、
はい
はい、そうすると、まあ、ガソリン社会ですからガソリン使わなくなっちゃうということですね。はい、そうするとアメリカのシェール企業って今年かなり倒産してますよね。
はいはい、
このあたりどうなっていくでしょう。
ですからまだまだ潰れていきますね。昨日あたりもまたシェールガスの規模一つ潰れてますので、やはりその2016年のその低油価の時に結構企業は潰れたんですが、はい、その時は小さいところが多かったんですが、うん、今回はそれ乗り切った企業が、
はい、
チェサピークなんでその典型でしたけど、
ね、
潰れてますので、
はい、
負債総額が多分、年末までに100億ドル超えるんじゃないかと言われてますね。
はい
はい、
まあ、そうなってくると、まあね、トランプ政権下ではこの、ね、シェール企業を守ろうということで、うん、まあ、サウジとロシアの減産というのもね、仲介したわけですけど、バイデン政権はこうやはり環境に軸足があるので、このエネルギー企業を守ろうというスタンスではない。
やっぱりそのこれもご案内されるバイデン政権自身、バイデンさん自身は中道ですけど、うん、やっぱりその民主党で左派の力が強いですから、
はい、
どうしても環境政策はそれに引っ張られる可能性は高いだろうって見られてますね。
はい、そうなるとやっぱりちょっとね、また倒産する企業が増えてくるということになると、うん、アメリカのこの、まあ、生産石油生産業というのがちょっとこう疲弊して、うん、生産量が減ればそれは原油価格にプラスなんでしょうかね。
ていうかもうアメリカ自身はですね、3月のピークに比べて250万バレルももう原油が減ってますので、
あら、はい、
1050万ぐらいになってますから、
はい、
1000万バレル割れももう時間の問題かなと思って見てますけど、はい、
アメリカは世界一の生産国になって輸出国に転じたというの
は、まだ輸出国であることは変わりないんですけど、
はい、
やっぱりなかなかその、落ちててもなかなか生産量が回復しないですね。うん、今の水準ではなかなかシェル企業が活発に投資をする水準ではないですね。
はい、はい、まあ、40ドル前後というのはやはり採算はなかなか合わないというところですね。
今はだいたいそこら辺のあたりでボックス圏で推移してますけど、うん、これがやっぱり微妙な均衡ですから、
はい、
これがやっぱり先ほどおっしゃったその政権交代で大きく変わると、
はい、
上振れも下振れも両方あるんじゃないかって感じがします。
はい、じゃあバイデン政権になって、もしね、コロナ対策強化ということになると、まあ、あとはエネルギー企業に対して、まあ、冷たい態度になると、うん、はい、これは厳しいなということと、あとはサウジアラビアロシアの関係がどうなっていくかということも注目、うん、あともう一つ気になるのは対中政策がどうなるか、
はい、
この点についてはいかがご覧になりますか。
ですから、あの先ほどあのイランに対する軍事攻撃のお話がありましたけど、はい、私が見てますと国務省も、はい、国務省のポンペさん見てる限りは中国に対する圧力、
はい、
ホワイトハウスのメッセージもほとんどが中国ですから、
はい、
中国に対して何も仕掛ける考えてないことはないんじゃないかって感じはしますね。
はい、これはあのトランプ政権としてということですね、はいはい、まあ、もしね勝敗はまだわからないですけれども、うん、もしこれでトランプ政権は1月までだということになると、それまでの間に何かこうレガシーを残すというようなことは考えられるということでしょうか。はい、
非常にやっぱり特に中国自身が恐れてますけど、
はい、
まあ、国防総省のエスパ長官が解任されて、はい、あと国防次官2人、それからあのエスパーさんの首席補佐官が辞任してますけど、
はい、
全てそのトランプさんの意の対を表すですね、人が全部入ってますから、
うん、
この状況